そうですね。あと今週からですね、明日からブラジルチームがですね使わされます。ですね、月曜日から土曜日までですね、それではちょっとパウロ秋元牧師のですねチームリーダーのこう記念の課題を最初に読みいたします。今回のブラジルチームは海外選挙が第2ステージに入った段階のチームです。神様が新しい働きをなされることを期待しています。また奉仕する教会も命の泉上田教会の常山牧師との関わりのある教会と三連盟会員の方との関係のあるリオデジャネイロの教会と2つの教会が新たに開かれました。次の働きの展開が起こりそうです。各働きとのためとブラジルの私たちの教会と個人の次の展開のためにご利用ください。8名パルコ社長の8名の方で使わされていきます。いい御心がつなされるようにお祈りください。三連盟会議の方々というのは特にいろんなこう関わりを持ってこられたんですけども、選挙の一つ一つだけでなく軸が開かれてきているので、いろんなことの方からですね、またブラジルチームとして開かれてくると思いますので、お祈りしていきたいと思います。一言ですね、お祈りをいたします。また、今週は、長崎でダーティング聖会がありますけども、そのためにも一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、感謝します。ブラジルチームが明日から使わされることをありがとうございます。神様、また特別な御心を持って、また新しい団体のブラジルの選挙の働きを開いていかれることを覚えてありがとうございます。ファルオクシはじめ一人一人の健康を支えてくださり、あらゆる危険から守ってくださり、特にこう2日間ぐらいでしょうか、遠いですので、本当にこう限られた時間の中で御心を全うしてくることができるように、教会のこの新しい教会での奉仕、また個人の働きが一つ一つの人の働きを全うしてくることができるように助け導いてください。主が共に行ってください、導いてくださることを感謝いたします。また天の父様、この今日の夜から団地聖会が始まりますけども、長崎の団地聖会を導いてくださり、このものも参加しますけども、本当に主がこの一人一人にこの語りかけや示しを与え、これからの備えをさらに与えてくださることをお願いいたします。ブラジルチームのためにもポイントをついた祈りを祈ることができるように助けを導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ですね、今週のためにお祈りください。ブラジルチームはですね使わされていきます、ですね、あと、月刊誌はですね6月号が発売されました。今月からですね、雲の間にある虹の6月号ですね。で、パウロ秋元牧師の奇跡の物語という新しい連載がですね始まりました。この個人のことからに関してこう書かれていますけども、ぜひ期待して読んでいっていただきたいと思います。それから、マーリン・キャラザーズさんのですね、今年の春のその感謝作のセミナーがですね、マーリンさんの方に載っていますので、ぜひですね見ていただきたいと思います。神様は全てのことを益とされるために、私たちのために働いてくださっているということですね。またその再びこうしっかりとですね神様語ってくださってこういるので、ぜひですね読んでいただきたいと思います。それから短期連載ということですね。ピーター・ナウムさんというですね、牧師の方 そのアメリカ の方なの、韓国人の方なんですけども、奇跡の祈祷院というですねこう、連載で載っています。でこれはすごい証なんですね。で、アルコール中毒で肝硬変から、こう救われたんですけども、医者からはこうもう助からないって言われたんですけども、お前は死なないって言われてですね、それで癒されて救われて、そしてその6日目からロサンゼルスに行ってですね、イエス・キリストのことを述べ伝え始めたっていうですね、そういう方なんですね。でこう読むと次々にいろんな奇跡があってですね、すごいですね。一人の場所もその場所は与えられたけど、そのまずチャペルが必要だなんですけども、そのチャペルが必要ですって祈ったら15分後にもなんか人が来てですね、助けましょうっていうことをですね、何を助けましょうかっていうことで言ってですね、なんかブルドーザーを貸してくれたりとかですね、なんか とんでもないこうスケールのこうなんか大きいですね、証がですので、ぜひですね神様の働きって素晴らしいなと思うんですけど、ぜひ見ていていただきたいと思います。断食祈祷ということに関してもですね、すごく大切なポイントがあるんだなということを思いますけども、ぜひ見ていていただきたいと思います。 それからギフツのですね、ギフツ日記が載っています。四国に行った時のことが載ってるんですけども、88箇所のところのポイントのところでですね、お寺でゴスペルを歌うことができたっていうですね、すごい証です、ですね、あとデンバーのですね、亀田さんのやつも、ロッキー山脈からブレイザーロードっていう連載なんですけど、今回その、コロラドゴスペルショーケースっていうですね、イベントがあって、特別レッスンでですね、グラミー賞の歌手の方々がですね、来られている、その中で最初に賛美をしたということをですね、その歌詞が載っています。で、日本語で賛美したんですけど、その、最後アンドレ・クラウスさんの方の歌をですね、こう、アレンジして入れてみたら、すごいまた反響が大きくて、なんか総立ちでこう拍手してくださったということなんですね。ですから、ブラックゴスペルとその安らぎの歌っていうのはすごくハグっていうんですね、書かれていますけども、すごいいろんな技がですね、起こってきています。またその後いろんな問題が起こったり、感謝のことがですね、起こっているってことが書かれているんですが、すごいいろんな証がありますので、ぜひですね、見ておいていただきたいと思います。で、私たちの信仰が強められるのは、思い込むとかではなくて、この信仰を聞くことからってありますけど、今回の歴史解説のところにもですね、信仰を聞くことからっていう、題で、聞くことから始まるっていう題で、エリア松田牧師がですね、メッセージを書いておられますので、ぜひまた見ていただきたいと思います。こういう生きた証に触れることを通してですね、私たちの信仰がこう強められていくということをですね、立て上げられていくということを覚えていきたいというふうに思います。あとですね、御声新聞が出てますので、ぜひ行っていただきたいと思います。日本とイスラエルのですね、神前教会の紹介のことが載って一面に載っています。それから、この下関教会のヨハネ松尾牧師のことがですね、この人に載っています。それから夏の白馬キャンプの申し付けがですね、始まったっていうことですね、載っていますので、ぜひ見ていていただきたいと思います。私たちも受付にですね、今日からですね、白馬キャンプの案内を置きましたので、募集要項を置きましたので、ぜひですね、また導かれる方を見といていただきたいというふうに思います。7月ですね、終わりにあります。あとパトモスチームのですね、7月の、パトモスに行くチームの募集要項も来ましたので、ぜひまた見といてですね、いただきたいというふうに思います。それから、今週の伝道名はですね、証面なんですけど、両目の視力の癒しということで、三重県のですね、方なんですけども、運転免許の更新が与えられ続けて、で家族の救い癒しが与えられたというですね、証になっています。ぜひ見てですね、見ていただきたいというふうに思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、それでですね、あと日本法人の働きがですね、進んでおります。で、先週ですね、東北 その福島の郡山にですね、個人の視察、土地の視察にですね、行かれて、3カ所ぐらいですね、見てこられたということであります。で、それぞれこう1億近くとかする場所みたいですけども、御心の場所にですね、個人が建てられていくようにですね、お祈りしていただきたいと思います。で、神様の特別な御心を持ってですね、個人を立て、また子どもたちをですね、導いてくださるということを思いますので、そのためにですね、お祈りしていきたいと思います。で、福岡でですね、導かれている働きっていうのがあると思いますので、福岡でもチャリティーをやったり、またパネントにあったり、さまざまなことをしてですね、アピールをですね、していきたいと思いますので、ぜひまたお祈りください。今土地建物合わせてですね、3億円ほどかかるわけですね。でも神様がこう導かれているので、いろんな形、どんどんこう主の技が起こってきてですね、それが完成されていくということもあります。それに私たちがまた加われるということはですね、素晴らしい恵みですので、ぜひですね、そのことを覚えていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいというふうに思いますけれども、それとですね、 一つですね、ブログがですね、アクセスがまた伸びてきていてですね、またあのアクセスランキングこう週別の毎週乗るようになりまして、で神様たくさんの方々にですね、あのこのブログを通してこう触れてくださっています。ぜひあの皆さんもですね、なんか証とかですね、なんかこうこんなことがあったっていうのがあったらですね、ぜひあの、寄せといてですね、あのいただきたいと思います。でいろんな方々にこう神様の恵みを流すということをですね、さらにこうなしていきたいと思います。それではですね、吉明の一章のところから、見ていきたいと思うんですけども、吉明っていうのはこう、まあ、吉明が書いたと言われているわけなんですけども、ヘブル語でですね、ヘブライ語でエホシアっていう、そうですね、まあ、発音はちょっといいのかわかんないんですけども、エホシアで、そのエホバは救いであるっていう意味なんですね。でこの方はそのエフライム族なんですけども、そしてこのギリシャ語でイエス様の意味なんですね。イエスですから、ヨシアというのはイエスっていう意味なんですね。で、まあ、このヨシアはその約束の地にですね、このイスラエルの民を導いていた指導者であるわけなんですけども、それはこうあの私たちを救いに導いてくださったイエス様のですね、その原型っていいますか、そういう方、その方にもなる 方なんですね。で、あのですね、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。でこの吉明を通してですね、学んでいきたいと思います。でここはあの5月にパウロ秋元牧師が来られた時にあの、ここからメッセージされたんですね。それで群れ全、私たちの群れにこう神様を導いている事柄に関してですね、語ってくださったんですけども、もう一度ですね、そのことを覚えつつですね、御言葉を見ていきたいと思います。それではですね、1節から2節をお見たします。それで主の使者モーセが神殿の地、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアにも告げ通せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。でここでですね、あの世代交代っていうんでしょうか、変わったんですね。あのですね、あのなんか野球とかもサッカーもですね、そのなんかオーナーが変わったりとかしますけど、そういう時にありますけど、そういうのもすごく大きな変化なんですけど、もうすごい大きな区切りですね。ですね、それがこうここで起こっているわけなんですね。例えばこう私たちの人生で言うならば、ずっと学生してきた方がこう就職したりとかですね、独身だった方がこう結婚したりとかですね、なんか人生の大きな区切りってありますけど、そのようにこうここはですね、すごく大きな区切りの時になったんですね。このモーセの時代からヨシアの時代にこう変わるですね、あの大きな変化の時であったわけなんですね。こちらがヨシアですね。でモーセっていうですね、この指導者はあの非常に優れたですね、指導者でありました。で、あの今でもですね、あなたはあのモーセのような指導者だってこう、日本じゃないですけど外国で言うとですね、なんか喜ばれるそうですね。モーセのような指導者だって言われるとですね、政治家としては素晴らしいっていうですね、そういう、まあ、賛辞になるわけですね。そのぐらい、まあ素晴らしいですね。聖書に書かれている、指導者の中で本当にこう、まあ、本当に素晴らしい、傑出した器であるんですね。最も謙遜な人であったとも書かれていますですね。で、男だけでですね、60万、まあ、200万ぐらいの民をですね、エジプトからあの、まあ、出エジプトして、そしてカナンの地にですね、連れて行った指導者であるわけなんですね。で何もないアラノーゼ、200万人の人も吹き連れてですね、こう行ったわけですから、すごいことであるわけなんですね。 でした。でそしてそのモーセの時代というのはあったんですけど、ただこの時ですね、このマナが降ったりですね、こう食べ物が与えられたりですね、この荒れ地に川が水が流れてたりして、本当にこの養われていって、たくさんの神様の奇跡を見たんですね。けれどもあの約束の地ですね、この約束の地、カナンの地にはですね、あの一歩も入ってないわけですね、カナンの地にはですね。で、あの神様でも約束していたのはこのカナンの地なんですね。ですね、でモーセは素晴らしい指導者だったんですけど、モーセの使命というのはですね、このカナンの地に入るまでのところだったんですね。でそして今度ここではですね、吉明の一章になるんですけども、この ここからもう今モーセは死んだと神様が語られて、そしてあなたとあなたの民は立ってこのヨルダン川を渡って、これヨルダン川とするとですね、ヨルダン川を渡って、この、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行けって言われたんですね。これ占領しなさいってことを言われたわけです。ですから今まではこう待ち望みの期間であり忍耐の期間だったんですけど、今度はですね、この約束のものをカナンの地を、約束の地を受ける時に入っていったわけなんですね。で、で前と違うのはここはですね、約束の地なんですけど、戦いに次ぐ戦いですね。もう戦いに次ぐ戦いで、戦いが続いていくわけなんですけど、ただ今度はですね、ここは1ミリもなかったんですけど、約束の場所はですね、モーセからヨシュアになってこうカナンの地に入っていった時に、そのあなた方の行く踏み行く地を渡るように、こうその入っていったところ、攻めていったところ、出ていったところは全部自分たちのものになっていったわけなんですね。戦いはあるんですけど、いつも勝利し、戦いはあるんですけど、自分たちのものになっていったわけです。ですからモーセの時代とヨシュアの時代というのは全くこう違う、で使命も違うんです。ヨシュアはその攻めて攻めて攻めて攻めて攻めてですね、踏み込んで踏み込んで踏み込んで踏み込んで、神様が約束されてる、もう与えてるんですけど、それをこう取りに行かなくちゃいけないんですね。そういう指導者の使命があったわけなんですね。で先日パウロ秋元牧師が来られて、私たちの森はですね、今このモーセの時代からヨシュアの時代に入るように大きな区切りの時になってきているってことを言われましたね。で確かにこう群れ全体の網を見ても、選挙の第2章になったって語られてから、去年の秋からですね、このザンビアに行ったりですね、そのミャンマーに行ったり、マレーシアに行ったりですね、いろんなところにフィリピンに行ったり、いろんなところにこうチームがどんどんどんどん出るようになってきてですね、今週もこうブラジルに行くわけなんですけども、そういった海外選挙の働きがどんどん変わってきたっていうこと、また皆さんですね、さっきも言いましたけど、個人の働きですね、3億円なんてとてもこう私たちの手に負えない額ですけど、でも神様はそれをこう与えると言ってあるわけですね。ですから今までと全く違 う, こう約束の地です、ね、そして私たちはこう、ね、こう主の十字架の上もたくさんこう奇跡を見てきましたけど、まだリバイバルって見てないわけですね。でそのリバイバルのところにこう入ってきたっていうことです、ね、もう霊的には入ってるんですけど、実際的に人々の救いとかですね、技が起こってくるところに入ってきたっていうことをパウロ牧師は学んでいたわけなんですね。ですから皆さんですね、そんなもんかなって思う面もあると思うんですけども、私の生活とあまり関係ないなとかですね思うかもどうもあるかもしれないですけど、私たちこう教会なんですね。で群れがですね、そこの中に入ってきたっていうことはですね、一人一人の網においてもですね、この約束の成就の中に入っていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。今までですね、どうしても破れなかった壁とかですね、問題とかですね、解決しなかったことに関しても、神様はですね、もちろんこう戦いがあるんですよ。戦いがあるんですけども、あっけなく与えてくださったりですね、あっけなく開かれてきたりとか、それが始まってくるわけなんですね。私個人もですね、きっと、へーっていう感じですね、こう、できちゃうんじゃないかと思うんですけども、いろんな戦いがあってもですね。なので、皆さんは一人一人、私たち一人一人の網においても、この待ち望みの時ですね、待ち望みの時も神様の恵みはたくさんあったんですけど、でもやっぱりこう、忍耐と訓練とかですね、そこが多かったわけなんですけど、今度はですね、戦いはあるんだけど、約束の成就に入ってきたっていうですね。ですから、今まで何も変わらなかったっていう方はですね、でもある意味正解なんですね。なぜならこう、今までこの荒野を歩いてきたからですね、でもここから、カナンの地にですね、入っていくわけなんですね。ですから人々の人生も違いますし、歩みも違うわけなんですけど、大きなその区切りのところに今私たちがですね、入ってきた、そして約束の地に今入り始めたということを覚えていただきたいと思います。で今最近いろいろですね、こうぶつかりがあったりですね、問題が起こったりですね、いろんなことがある方はですね、ある意味正解だと思うんですね。こう約束の地に入ってきたので、いろんなことが起こってくるということなんですね。でもそれは神様を与えようとしている約束を受ける愛に入ってきたということですね。はっきりと覚えておいていただきたいと思います。ああ、自分は約束の中に、約束を受ける愛の中に入ってきたんだなということを覚えていただきたいと思うんですね。ぶつかりはあるんですけれども、そのことをですね、覚えていつつですね、今日のところをこう見ていきたいというふうに思います。 そしてですね、この3節からまたお読みします。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はあのアラノとレバノンからタイガユーフラテスヘテシの全土および 日の入る方の大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼に与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならないからだですね。で、ここでですね、神様はこの与えようとしている地に行けって言いました。実際にこう踏み出せっていうことを言ってるんですね。で、そしてそのあなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えているっていうふうに言われて、そしてあなた方の領土はこの範囲ですよっていうことを言うわけですね。ヘテ人の全土、アラノタのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土および日のいる方の大海に至るまで、非常に広いですね。大イスラエルというふうになりますけど、広い地域を神様はですね与えているって言ってるわけなんですね。ですね、今ですね、私たちはイスラエル国家がですね ありますけども、ほんの少しっていうか小さいですね。どのぐらいでしょうかね。九州ぐらいでしょうか。四国ぐらいですか。イスラエルの国ってちっちゃくてですね、こう四国ぐらいっていうことなんですね。でも本当に神様が言ってるうちはもっと広いわけなんですね。こうで、ですから本当はイスラエルがこう不信仰にならなかったらですね、こうきっとそれは与えられていたものであるということを思うんですけども、でここでですね、はっきりとあなたの領土はここからここですっていう範囲まで神様は示されたんですね。でそれをもう一度こう確認しているわけなんですね。まあ、これはもうアブラハムの時代にですね、もうそう約束されていたことではあるんですけれども、ですからもう一度確認したんですね。で皆さん、ここはですね、こうビジョンをですね確認したっていうふうにですね、まず覚えていただきたいと思います。で私があなたに与えるものはこれですよっていうことをはっきりとこう指し示しておられるわけなんですね。で皆さんですね、いろんなことがあってですね、もうなんかこう神様に以前は語られていたけどこう忘れてしまったこととかですね、例えば夫婦のことだったら夫婦に語られていることだとか、またこの一人一人ですね、語られていることがあると思うんですけど、そのこともですね、いろんなこう戦いの中でですね、生活の中でこう忘れてしまったとかですね、そういうこともあると思うんですね。でももう一度ですね、神様が語られた約束、そしてビジョンをですね、もう一度思い起こしていただきたいと思うんですね。神様はあなたにはこれを与えるっていうふうに言われた、そのことをですね、ここでヨシュアにもう一度こう語っているわけなんですね。で私たちの歩みにおいてもですね、そのことを話していきたいと思います。月刊誌のですね、今月の、関東メッセージが信仰を聞くことから始まるってエリア松田牧師のですね、連載メッセージなんですけども、進学生の時にいろんな困難なことがあったんですけど、いろんなこう神様の助けがあったそうですね。それをもう一度こう思い返してですね、時々感謝、神様に感謝したりするそうなんですね。そうするとまたですね、信仰が湧いてきて、神様またやってくださるし、こうしてくださるってことをですね、こう確認になるってことをこう書いておられるんですけども、神様今までしてきたくださったことや、それから神様が過去に約束していたことをくださったことをもう一度私たちはこう握る必要があるわけなんですね。そしてそこに立ってですね、洗礼の歩みをしていくっていうことですね、前に進んでいくっていうことをですね、なしていきましょう。で教会としてもですね、与えられているビジョンですね、例えば大場教会だったら、ネバーグの前に第5000名っていうことを主は語られて、もう成就しているわけなんですけども、それをもう一度こうしっかり握って、そこで立ってこう進んでいくとかですね、その、ビジョンに向かっての歩みっていうことをなしていきたいと思います。で聖書に幻のない民は滅びるってありますし、欲しいままに振る舞うって書いてあります。で、好き勝手に生きてしまうってことなんですね。ですから神様からのビジョンを受けていることはとても重要なんですね。そしてビジョンがある人ってのはですね、この 今の歩みがはっきりしてくるわけなんですね。今どういうふうに歩んだらいいのかっていうこともこうはっきりしてくるわけなんですね。で、例えばそのビジョンって言っていいのか分かんないですけど、例えばそのイチロー選手とかですね、そういう、スポーツ選手だったら今年200本安打とかですね、なんかこう目標があったらですね、そこに向かってはっきりとこう今何をしなければならないかとかですね、今どんな時かとか捉えつつこう歩んでいくわけですね。で、そのように私たちはこうはっきりとビジョンっていうのを神様から与えられている時に今の歩みが確かなものとなっていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして特に私たちが生きている時代っていうのはこう後の雨のリバイバルの時代ですので、そして景気が起こってくる時代ですのでですね、イエス様が来られる時代なので大きな使命がですね、多くの人々の救いのためにですね、私たちに用いられるという使命が与えられているわけなんですね。そしてまた個人個人のですね、ビジョンですね、あなたはこうなりますとか、そういうビジョンをですね、これからもう一度こう確認していただきたいと思います。それが成就してくる時に入っていくのでですね、ビジョンの確認ということをですね、なしていきましょう。で、その中でですね、そしてそれはこのどこにあるのかというと、神の言葉にあるわけですね。7節からお読みします。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じた全ての律法を守りを行い、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこでもあなたが栄えるためである、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されている全てのことを守りを行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからであるですね。ここで律法を守りを行いなさい、右にも左にも逸れてはいけないということを言っています。そうすればあなたは栄える。それから口から離さないで律法をですね、そして昼も夜もそれを口すばなければならないですね。そしてそこに書かれている全てのことを守りを行うためであると書かれています。で、当時はそのモーセ五章しかなかったと思うんですけども、今私たちはこう聖書が完成しているわけなんですね。ですので私たちはこう聖書をいつも読んだり口ずさんだり告白をしたり、聖書によって歩むということをですね、成していく必要がありますね。その時に私たちの信仰っていうのはこう立て上げられていくということをですね、覚えていきたいと思います。ここでですね、アラノの40年から約束の地に入るんですね。40年前ですね、登っていかなかったために40年もアラノをさまよいことになってしまったんですけども、でもその40年経ってですね、さあこう約束の地に入っていく、攻めるっていう時にですね、じゃあ40年前と変わってるかというと、ね、変わってないんですね。こうカナンの地に住んでる人の方が全然強くてですね、もう圧倒的に向こうの方が強いわけですね。武力もあってですね、でそこにこうイスラエルが入っていこうとしてるわけなんですね、約束の地に。で何も変わってはないんですよ、40年前と。でも変わったのはですね、こう信仰が、この40年の間に信仰が立て上げられていったってことなんですね。で、ですね、この何にもないアラノをですね、こう、何百万の人もですね、一緒にこう旅する中で神様のたくさんの奇跡を見てですね、人はパンだけで生きるんじゃなくて神の言葉によって生きるっていうことをですね、彼らはこう本当にこう生活の中で体験していったんですね。そして生活の中で神の技を見ていったんです。それからですね、こう日々のいろんな小さなことがこの信仰の立て上げとなって、いざっていう時にですね、こう踏み出す信仰となっていったわけなんですね。で私たちも日々のですね、歩みの中で訓練がですね、なされているっていうことを、信仰の成長のために日々が与えられているということを覚えていきたい、今の日々が与えられているということを覚えていきたいと思います。先日ですね、このアメリカのチームですね、大川次先生がですね、大川先生がこう参加されたわけなんですけども、日本で一番大きい教会の牧師さんですね。それで大川先生が明かししておられたんですけども、ですね、体を悪くしてですね、心筋梗塞になられたんですね。心筋梗塞ってなんか神に近づいて拘束されるっていうようなとかですね、冗談言っておりましたね。 神に近づいてですね、そしてなんかステンレスではなくてなんかこう心臓に入れられてしまってですね、なんか筋金入りの牧師になったとかですね冗談に言っておられましたけども、でもそのためにですね心臓のことのためにですね、お医者さんからその、飛行機に乗るときはそのエコノミーじゃなくてですね、ビジネスクラスで行きなさいってことを言われているそうなんですね。で今回はそのアメリカに行くのにビジネスクラスでですね行かれたってことなんですけども、それは良かったんですけど、乗ったらですね飛行機の中は寒いのにですね、咳をしている人がいるそうなんですね。自分の隣の隣の人がですね、ビジネスだからこう2つ並んでまた通路があって2つ並んでるんじゃないかと思うんですけど、その自分のこう2つのこの人がすごい咳してるそうなんですね。でよく見たらですね、このお腹を出していて薄着でですね、なんかこういるそうなんですね。この飛行機の中寒くて自分はこう毛布をもらってですねこうかけてるような状況なのに、そんな薄着しているそうなんですね。でもうビジネスクラス乗るんだからもうちょっと上品すればいいのにと思ってですね、思ったそうですね。でもとにかくこうその時はですね、マリスのマニキュアザーさんのところに行くっていうことで獄中からの賛美ですね、あの本何度も読んだことあるそうですけども、もう一度そのマリさんに会う前に思うと思ってですね、こう買ってというかこう飛行機に持ち込んでですね、それ読んでたそうなんですね。で感謝を通してどんな素晴らしいことが起こるかっていうことをですね、その中でこう体験して、それを読んでいったわけなんですね。でその時にですね、ハトと気がついてですね、もう咳をガンガンしてる人がいてですね、もうこのアメリカに行く時に自分に移ったらどうしようとかですね思ってたみたいなんですけど、そしたらですね、この自分の隣の隣の自分の隣の隣の人が咳をしてたんですけど、そのすぐ隣の人も咳をし始めちゃったそうなんですね。それでもうなんかこう風が移ってきちゃってですねこれはまずいと思ったそうなんですね。でアメリカに行くのに自分は向こうで体調崩したらどうしようかとかですね思ったみたいなんですね。でもその時にこうマリさんの本を読んでたので、こう決定して感謝したそうなんですね。向こうの人がですね薄着でですねやたらと咳していることを感謝しましたですね、ずっとその感謝をしていたそうなんですね。そうしましたらですね、この人治っちゃってすやすや眠るようになっちゃったそうなんですね。で最後守られてですね、アメリカにつけたっていうことを言っておられました。それをマリさんに話そうかと思ったけど、ちょっと機会がなくて話せなかったって言ってましたけども、周りにアメリカチームってこう感謝の賛美をリバイバルキャンプって名前がついてるんですけど、その必ずこう感謝と賛美の訓練がまたあるんですね。一人一人なんか感謝しなくちゃっていうことがですねそういうことが起こるんですね。でも日本一大きい教会の牧師でもやっぱり毎日訓練があるんだなと思いましたけども、やっぱり私たちいくつになってもですね、こう信仰の訓練というのはあると思うんですけども、その日々の歩みの中でねなされているということですね。で小さなことでも感謝することもできれば、私たちはこうつぶやくこともできますし、怒ったり不満を言ったりすることもできるわけなんですね。で私たちはこう人間はこう感情の動物なので、上がったり下がったりがこう激しいわけですね。でもこう感情の方ではなくて、こう神様の言葉の方に、を選んでいくときに、私たちはこう一つ一つこう信仰が立て上がっていくっていうことをですね、目に見えるものじゃなくて信仰に歩むっていうことがですね、この立ち上がっていくっていうことを覚えていきたいと思います。で彼らはですね、ここでこの神の、言葉を日々こう受け取ることを通して、それを実践することを通して、信仰が立て上がっていったってことですね。それを忘れないようにしなさいっていうことをですね、ここで神様は言っているわけなんですね。で神の言葉を受けるっていうことをですね、私たちもこの日々なして、その神の言葉を受けて進んでいきたいと思います。で一箇所ですね、ちょっと開きたいと思うんですけども、ルカの福音書のですね、ルカの福音書、7章ですね、約束の地かなんていうのは素晴らしい場所なんですけど、神が与えてるんですけど、戦いにその戦いなんですね。その中でこう重要なのは、神の言葉によって歩むっていうことであるということを覚えていただいています。ルカの7章のですね、1節からお読みします。121ページですね、お読みいたします。3番の121、ルカの福音書7章1節。 イエスは耳を傾けていた群衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようにお願いした。イエスの元に来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人ですと、ここでですね、百人隊長という方が出てきます。異邦人でありローマのですね、兵隊であるわけなんですけども、その街道を建ててくれたということなんですね。で、イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られるとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主をわざわざおいでくださいませんように、あなたを私の家の下にお許しする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私の権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。この百人隊長の信仰なんですけども、この方は異邦人であったんですけども、でみんなはですね、そういうふうに癒していただいて、神様に応えていただく資格のある人ですと言ったんですけども、しかし彼は自身はですね、自分はユダヤ人ではないし、自分の宿の下にイエス様を超える資格は自分にはないっていうですね、思って、とてもこう謙遜な人だったんですね。ただその神様の言葉に対する、神のこの言葉に権威に対するですね、この信仰っていうのはですね、こうはっきりと持っていたわけなんですね。私の方から伺うことさえ失礼と存じます。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私の使命は必ず癒されますっていうんですね。必ず癒されますっていうふうにこう言ってるわけですね。管理職の方々はですね、こう部下にこう命令する立場にあると思うんですけども、そういう時にこうそれをこう部下の人たちが聞かないといけないわけですよね。で、そのままですね、それをまた行うっていうですね、ここは特に兵隊なので、行けてば行くっていう、そういう世界であるわけですけど、そのことを通して神様が言われた言葉はですね、絶対ですね、絶対服従で絶対聞かなくちゃいけない。神様の言葉は絶対にこうそれはなるっていうことをですね、そうなるっていうことをこの百人たちは信じていたわけなんですね。でその信仰を見てイエス様は、このような立派な信仰は、イスラエルの中にも見たことがありませんって言うんですね、褒めているわけなんですね。そしてその通り、その信仰の通りにこのしもべは癒されていきました。言葉ですね、私たちはこの完成した聖書をいただいています。お言葉をいただかせてください。どんな問題があっても、どんなことがあっても、神様が言葉をくださるならば私たちは大丈夫なんですね。で、進んでいくことができるんですね。そのことを覚えていきたいと思います。秋元牧師のですね、ベニヤミン君のことをですね、最初こうメッセージですね、メッセージがあった最後にですね、神様に示されて、毎週毎週ですね、ベニ君は脳が壊死していて、左右の高さが違って脳に穴が開いていて、脳波に異常があって、転換があって、こういう状況だけど神様は癒されますということをこう毎週毎週告白していかれたわけなんですね。でもその時にいつもこう講談から降りるとですね、もうまた不安が来るわけですね。もしなこんなこと言って治らなかったらどうしようっていうんですね、思うそうなんですけど、まあ、東京都の難病に指定されているわけですから。でもですね、祈ると私がこう言ったじゃないかって、こういつも御言葉の方に神様が戻らせてくださったんですね。それで結局ある時間がかかったんですけども、ベニ君がこう治っていったんですね。で私たちはその言葉に立つということをですね、この宣言の歩みの中でですね、一人一人こう成していきたいと思います。ですね、これはちょっとヨハネ牧師のことをお聞きしたんですけども、飯塚教会ですね、ヨハネ・デニス牧師と言われるんですが、今おいくつですかね、80歳ぐらいですよね、もうそんなに、なってない、70ですかね、失礼しました。で、65歳で検診されたんですかね。で、それまでですね、会社と地域にこう、奉仕しておられるわけなんですけども、それでですね、こうで長く教会から離れて、神様から離れる期間が多かったんですね。何か飯塚でですね、 3本の指に入るこうあの美男子だったそうですね。遠足した僕も遠足したそう言ってる。だからたあの他の人の言い方多分間違いないと思うんですけど、すごいモテたそうなんですね。であのそして素晴らしい年上の奥さんもいただいたんですけども、でもですね、あの会社とあの地域にこう貢献し続けていたわけですね。でその時にあのあるところで車を運転してたらその接触車で接触してしまってですね、そしてそこであのその方が相手の方がヤクザさんだったというんですね、地方のですね。であのあとまああの精神の方に出てくるところですけどもですね、で本当にですねそこから問題が起こっていってですね、あの法外なその慰謝料を請求されるようになって、でこう毎日のようにこう電話と脅しがかかるようになってきたんですね。で最初はこうあの突っ張られたり断られたりしたんですけど、だんだんだんだんこう精神的に弱められてきちゃってですね、で自分で電話を取れなくなってきて、奥様とかお母さんがですね電話を取るようになってきて、で脅されるようになったそうですね。そして最後はもう家だけじゃなくて